But London,
he calls me selfish.
So can they sue their crew? アップルイボクとも、そうでないこともふわっとろけする番組、アップルンルン。お届けするのはタロケンと。
BJ です。
よろしくお願いします。
はいーす。
12月に入って、さすがに寒いですね。
急に寒くなったよな。
そうなんですよ。
うん。
今、アップルウォッチでは6度。
うん。
だからまあ iPhone の天気アプリで、まあ静岡の、ここの、静岡市の、うん、基本はまあ6度ということになって
る。6度か、
うん。まあでも暖房をかけて、まあ部屋はね、20度近くにはしてますけど、さすがに寒いなっていう感じですね。
だからあれだよな、やっぱどんどん秋がなくなっていってる感じだよな。
もう秋ないですよね、ほぼ。
ほぼ感じない。まあ、ちょうどそのタイミングで俺らが沖縄行くっていう問題もあるんだけど。
あ、まあね、確かにね。
そう。
うん、
で、そこでなんか、うやむやになる感じは毎年するんだけど。
まあね。でもなんかその、うん、昔みたい、昔だったら、あのなんだ、紅葉の季節にそろそろなりましたねっていうのがあって、
うんうんうん、
それがなんか1ヶ月ぐらいは待つなくなった感じじゃないですか。
そうそう。
それがもうなんか、あれ、もう、どうなの、もう、紅葉始まったの終わってんのどっちみたいな感じになってますよね。
うん、うん。もうそんな感じだもんね、うん、本当に。
そうなんですよ。うん、だからもう日本では四季じゃなくなったっていう感じになってますからね。本当に。まあそんな感じなんで、急に寒くなってきて、まあ、どうなんだ、静岡区のこの辺はほぼね、山地は別として雪はほぼ降らないんで、
うん、
まあよほど気温が寒くならない限り雪降るとかはないんでしょうけど、
うん、
まああれなのか、北海道とかあの辺はもうかなり降ってんのかな。
ああ、もうあの、北海道は真冬らしいよ。うん、
ですね。
それこそあの、うん、あれだわ。昨日か、うん、ようやくだよ。
うん。
あの、北海道の、
うん。
あの、F さんにしとこうか。ニセコスケットに来てくれた。
うん。
に、あの、ラーメンをおごらせたじゃん。俺が財布がどこ行ったか分からなくなって、
あそこのやつね、
ペイペイで払おうとしたら、ペイペイダメですって言われて、ほんで、いや、俺財布ないんだわっていう話で、スケートに来た F さんが払うという、その、
そういえば、そうでしたね。
そう、失態を犯したから、
うん、
戻ってきて服を送るわっていう話をしたのよ。
お
で、あの、とはいえ、ずっと夏場はシーズンではないから、
うん、
まあ冬になったら送ろうと思って、もうね、あの冬になってから送ろうと思って、うん、ついこの間送ったんだけど、メールが来て、もう北海道は真冬ですって書いてあった。
ああ、まあだって雪でね、なんか JR が止まったりとかなんかいろんな話も出てますからね。うん、まあそうなんだろうなという感じですけどね。
うん。
まあなんで、まあこれから本格的にね、全国的にもまあ冬に向かってまあ寒くなっていくんでしょうっていう、
うん、
うん、ところと思うんですけどね、
うん、
うん、でまあそれとは全然関係ないんですけど、今僕のあのこの目の前にあるあのフィリップスの43インチの液晶モニターがですね、
うん、
まあ前はそのなんだ白い丸が画面の上半分に5、6個、10個ぐらいあるみたいな感じだったけど、まあまあ端っこまでそれなりに見えてたんですけど、
うん、
最近どうも端からだんだん暗くなってきてですね。
もう意外に早くね、寿命。
でもこれどうだろうかって、もう5、6年経ってないかな？うん。まあ、それなりの年数が経ってると思うんですけどね。
いや、結構早い気すんな。でも、うん。
うん。まあ、うん、そうですね。
うん。
まあね、ものにもよったいろいろだと思うんです
けど、ね。まあね、まあまあ、うん、まあまあ、うん、まあ5、6年といや、まあ、元取るかっていう感じではあるけど。
まあそうですね。
液晶モニターってほとんど壊れた記憶がないんだよな、俺持ってるもの。
ああ、まああれかな、それこそ、10年以上前とか、10年ぐらい経ってるやつだと、まあ、仕事の部屋に置いてあるフル HD の あれはいつぐらい買ったの ?G5 の頃ぐらいに買ったやつかな、
うん、
うん。あれはさすがにもうなんか、まともに映らなくなって、
うん、
もう、以降、どけましたけど、
うん、
処理するものコーナーにどけましたけどね。
うん
うんうん。とか、まあ、線が入るようになったりとか、なんか映像が乱れたりとか、まあ、さすがに、まあ、10年クラスになってくると出てくるけど、
うん、
まあ、5、6年とかでは、まあ、あんまり見ないです
ね。あんまり見ないよね。
うん、うん、そうですね。うん。うん、なんで、まあ、その辺は当たり外れとかもある
まあ、あるんだろうね。うん。
うん、で、まあ、さすがに、こうなってくると使いにくいんで。
まあ、そうだろうね。
うん。で、まあ、もともとあれだったんですよね、このなんだ。今の MacBook Pro 14インチの前の M1 の MacBook Pro 13インチになった時、
うん、
その前のインテルの時は、外付けモニター2枚付けたから、うん、フル HD の外付けを2個付けてって3画面にしてたんですよね。
うん、
それが M1 になったら1個しか付けられませんってなったんで、
うん、
で、この43インチ、向こうの部屋に置いてあって、Apple TV を当時は付けてたんですけど、うん、まあ、それもほぼ使わないんで、
うん、
それをここにドーンと持ってきて、MacBook Pro の外付けモニターにしてる感じなんで、まあ、うん、フレチリ2枚に戻してもいいかなとも思わなくはないんですけど、
うんうん、
もうでもまあ、これはこれで慣れてしまったし、
うん、
まあ、常に端っこまで使うわけじゃないんですけど、それなりに、使い勝手もいいんで、
うん、
43インチの液晶モニターを買い替えようかなと。4K のやつを。で、最初は液晶モニターの、価格コムのところをね、液晶モニターのところ見てたんですけど、
うん、
まあ、4万ぐらいかな。
そんなもんなんだ。
安い、よくわかんないメーカーですね。うん。で、あれか、だいたい最安、ジャパンネクストとかあの辺が出てくる
ね。ああ、出てくるね。ジャパンネクストはよく出てくるね。
そうそう、
うん。
まあ、試しに買ってみてもいいかなと思いつつ、まあ、でもちょっと、しばらく考えてて、
うん、
待て、テレビはどうなのって思ってみたら、
うん、
43インチ 4K のテレビが3万円台前半ぐらいかあるんですよね。
おう
おうおう、やっぱりテレビの方が安いんだと思って。
うん、
まあ、その辺で、一か八かで安いとこ行っとくか、まあ、4万円ぐらいすると、まあ、LG とかあったかな、なんかまあ、それなりの、
一応
名前知ってるぐらいのメーカーのやつはあったんで、
うんうん、
まあ、その辺を行こうかどうしようかなって今見てるところではあるんですけれども、
うん
うん、
この、モニターとテレビの、違いはどこにあるというか、
ああ。
その、映像を表示したりみたいな部分は基本的には変わんないよね、多分。
まあそうですけど、まあ多分テレビって基本的に光沢系になってて、モニターだと非光沢がメインでみたいなところがあったりとか。
ああ、その辺の差
はあるのと、テレビの液晶モニターってあれかな、 VA とか IPS とか書いてあるのかな、よく考えたらスペックって。
ああ、あんまり見ないか、IPS って。
っていうか、そのスペック書いてあったっけ、そういや。この間見たときは、液晶モニターのときは割と目立つところに書いてあるから。
うん、書いてあるよね。
そう。VA とか IPS とか、うん、VA をやめようとこうかと思ったりとかするんですけど、うんうんうん、テレビはどうなんだろうな。まあ、今度また改めて見てみますけど。
まあ、それとも入力ポートが少ないというのはね。う
ん、ああ。
まあ、それはまあ、そうだろうなとは思うけど。
まあ、でも割とテレビも最近、HDMI3 とか割と安いのでも普通に、
うん、入ってるもんね。
まあなんだ、ディスプレイポートとかああいうのでつなごうと思ったらさすがにないけど、
うんうん、
っていう感じですよね。
うん、そうそうそうそうそ
う。うん。まああとは、どうなんだろうな。うん。まあなんとも言えないんですけど、
うん、
まあある程度そのなんだ、まあ目的も違ってくるから、その、まあ明るさの、そのなんだ、基本的な明るさの設定とかだったりとか。
ああ、まあそこのが結構、モニターの方が自由に触れるみたいなとこは、あんのかもね。
うん。かもしれないですね。液晶モニターほど、いろいろとこう、なんだ、色温度とか、
うんうんうんう
ん、なんか色の調整がね、あんまりできないかもしれない。
まあそうね。テレビで、色温度とかの調整ってあんまり見たことないわな。
まあないですよね。だいたいなんだ。うんうん、 通常モードとか映画モードとか。
あ、まあまあ、そんなとこだよね。
うん。うん、あの辺なんで、ひょっとしたら、あの、明るすぎるとかそういうのあるかもしれないですけどね。
うん。まあ、そこの差か。まあ、
うん、っていうのは、まあ、あるかもね、とは思ってるんだけど。
うん、うん、
うん。まあ、でも、まあ、値段安いんだったらそっちでもいいかな、とか思ったりもしてるんですけどね。
まあね。
うん。
で、あの、スピーカーも内蔵されてるしね。
ああ、まあそうですね。必ずスピーカーはありますもんね。
そうそうそう。とかって考えると、俺の使い方はテレビでも問題ないのよ。
そう
むしろテレビの方がいいっていうか。
ああ、そうですね。液晶モニターで安いやつだと、スピーカーないってこともありますもんね。ないじゃない。確かに。そうか、うん。そこはでかいな。確かに。
そうなのよ、うん。まあ音はあんまり良くないにしろスピーカーがついてるというメリットはあるっちゃあるんだよね。
うん、まあそれはありますね。確かに。
うんうん。
うん、まあ、あとは安いやつ買っても最近はもうなんか Android TV が入ってるとかそんな感じになってるんで、
うん、
まあ、まあそういう使い方をするかどうかわかんないけど、まあね、うん、そういう機能的な面もまあ、ただの液晶モニターよりはあるっていうことにはなるわけですよね。うん。うんうんうん、なんでまあ、その辺をまあちょっとぼちぼち買い替えたいなと思いつつ、
なかなか。そうなんだよな、その、テレビチューナー内蔵の液晶モニター。を出してくれると一番いいんだけどな、うん、俺的にはとは思うけど。
テレビ中の内蔵の液晶モニター。
そうそう。
パソコン向けの液晶モニターなんだけど、テレビ中になんかついてる
ってことですよね。ついてるというやつが欲しいんだよ。
昔なんか IO データとかそんな。
そうそう。いくつかあったのよ。
うん、ね、ありましたよね。
で、
ね、
俺は長らくそれを愛用してた人だから。
うんうん。
ね、ほんとそれがあってくれりゃすげえいいのに。で、なおかつ、うん、あの、これ一部のモニターで最近あるけど、うん、あの、ドック機能を内蔵してるやつ、モニターに。
ああ、まあ、ね、あの、割と最近 USB-C ですね、モニターもね、一般的になってきて、うん、そこからさらに USB ハブになってますとか、そんなの。
そうそう。それがいいのけど、うん、まあまあ、それ系高いから。
まあ、ちょっと高いですね、
それでもまあ、うん、あの、さすがにテレビチューナーは内蔵されてないけど、っていう。
うん
そういうのあると一番いいのになとは思うんだけどね。
そうですね。
うん。
うん、まあ、うん、そういう意味では、まあ割とそんなにそのなんだ、もう液晶モニターとテレビとはもう完全に分かれちゃったみたいな感じになってますよね。
うんうんうん。
うん。なんで、まあね、まあちょっとその辺も、どっか予算が取れたらちょっとか、どっかのタイミングで買い替えたいなと思いつつ、うん、まだ、隅がぼやけたものみたいです。やってるんですよね。
うん、
そんな感じで。
いや、でもなんだろうね、うん。うちもあれなんだよな。BJ 帝国の一役を担うハードディスクレコーダーが壊れて。
ほうん。
全録がね。
うんうんうんうん。
で、これ今から年末にかかっていくからさ。
ああ、そっか。
こりゃダメだと思って、もうすぐ買い替えたけど。
ね、
まあでも、相当長生きしたけどね。こんだけ、
10年ぐらいとかですか？
10 年ぐらいは。だから、全録が出てきて一番初めの機械じゃないかな、これ。
ああ、じゃあ結構持ってますね。
ほんで途中ハードディスク入れ替えたりはやってんのよ。
ああ、そうか。
さすがにハードディスク持たないから。
うん、まあそう
ですね。途中一回入れ替えたぐらいかな。だからまあよく持ってくれたねっていう感じはあるんだけどね。
そうですね。
うん。
うん、まあね、その辺の、まあね、黒物というか、まあ家電品はね、割とまあ10年ぐらいは使うかなみたいなイメージがありますからね。
うん。
そうか。まあね、その辺も、まあ、その後に買った今はね、まあテレビ代わりというかテレビにしている、船井の50インチはまあ普通に全然動いてるんで、
うん、
うん、そっちの方は全然問題はないんですけどね、
うん、
この50インチをこっちに持ってきてテレビを変えようかなと思ったけど、さすがに50インチはでかすぎるかと思って、やっぱり
んです、ね、そうなんだ、うんうん、
やっぱなんだろうな、43、本当に14インチのノートを置いて、まあ液晶がちょっと斜めに倒してあって正面から見える感じになって、
うん、
そのMacBook Pro の液晶の一番上の線がちょうど43インチの下の画面の線になるようにこう、上げてあるんですよね。
なるほど。
ベサマウントのスタンドを Amazon に2000円くらい買えたんで。
うん。
うん、なんで、これで、 43だけど、ここにあと両側で7インチ広がると、ちょっと上とかの隅は見づらいかとか、遠いかなみたいな感じはするんで、まあさすがに40か43ぐらいまでだろうなと思ってはいるんですよね。
うんう
んうん、50インチになって、それであの、表示面積が増えるのはいいんですけど、単にでかくなるだけですからね。
うんうん。
5K とかになるわけじゃないんで、解像度上がるんならでかくなってもいいけど、そうじゃないからなと思って、まあ、43ぐらいまでかなと思って
るん
です
よ
ね。
うん、うん。
うん。まあ、ぼちぼちその辺をね、今は、考えようかなと思ってるところなんですよね。うん。うん、まあ、そんな感じでね、12月にも入って、
うん。
で、新しい Mac なんかもいろいろと出荷がされてきたりとかしてですね。
うん。
うん。いろんな、レポートというかね、
うん、
が上がってるんですけど、
うん、
まあ、そんな中で、M3 の、M3 シリーズの CPU コアは M1 からどう変わったのかっていう解説記事みたいなのが出てまして、
うん。
うん、まあ、これでね、M1 から M2、M3 で3世代目っていうことで、
うん。
どれぐらい変わってるかっていうことなんですけど、まあね、Apple Silicon の CPU には、高性能コアの P コアと、
うん、
それから、省エネの E コアと、
うんうんうん、
両方が入ってるわけなんですよね。うん、で、M1、M2 だと、このコアクラスターっていうその CPU の塊っていうのかな。
うん。
うん、それが違うらしくて、M1、M2 だと、CPU コアが、まあ、2つまたは4つでまとめられてると。
うん。
うん、で、M3 は、M3 で4つずつ、M3 Pro と M3 Max は6個ずつあるというんで、
うん、
まあ、その、CPU のグループというものが、
うんうん、
その辺もまあ、増えてますよっていうことなんですね。
うん
うん、で、まあ、MacOS は優先度が高い処理を、まあ、できるだけその、性能が高い方の P コアに割り当てようと自動的にやると。
うん、
で、まあ、消費電力は当然高くなるけど、まあ、そのだけ処理速度が上がるっていうことなんですよね。
うんうんうんうん、
で、その P コアの処理が、P コアが、もう他の処理埋まってるときは、E コアの、まあ、要は、低消費電力のコアでやることもあるよ。
うん、なるほど。
まあ、その場合は、実行速度は当然遅くなるわけなんですけど。
うんうんうん。
うん、で、その、省エネの方の E コアの最大周波数が M1 だと2ギガぐらいだったらしいんですね。
うん。
うん。M3 は 2.7 ギガぐらいになってるらしいんで。
うんうん。
だから E コアもまあ早くなってると。
うん。
なんでまあ優先度が低い、処理をする場合でもまあ M1 と比べたら、だいぶ早くなってるよっていう。
うん。
ことですね。
うん、これは、まあ、たびたびこのさ、
うん。
P コアだ、E コアだの話を聞くんだけどさ、
うん、
これ優先度って何を基準にどう振り分けるのかねっていうのが。
まあその辺はどうなんでしょうね。
そう。それどうなんだろうなって毎回思うんだよね。
まあ、アプリを立ち上げた順番で基本的には行くのかもしんないけど、
うん、
その、処理がね、そのスレッド、どうにこう分解されて割り当てられるんで、
うん、
まあ、ひょっとしたらそのなんだ、プログラムの側でなんか指定してるようなプログラムもあるかもしれないし、
うん、どう、うん、どういう基準でこれ、うん、あれな、まあ、使ってる分には今どっちが動いてるなんてあんまりわかんないもんね。
ああ、その辺実はね、
うん、
アクティビティモニターで見えるんですよ。
おう。
そう、これ、次の記事のところにその見方が、書いてあるんですけど、
うん、
記事自体は古いんですけど、まあ、ビッグサーの時代が変わってないんですけど、アクティビティモニターを立ち上げて、
うん、
で、アクティビティモニターの上の方のメニューのウィンドウっていうところから、
うん、
CPU の履歴っていうのを出すと、
うん、
ちゃんと、全コアの、なんだ、緑と赤のどれくらい使ってるみたいなのが、
うんうんうん、
出てくるんで、今僕それずっと出してるんですけど、今は、うん、効率性だから E コアか。E コアの方ばっかり4つ使ってて、P コアはちょろちょろっとしか動いてないからね。P コアが8つあるけど、M2 Max だと。
ああ、だから、あれなのか。こうやってズームで喋ってる分には、P コアが動いてはないのか。
う まあ、あんまり動いてない。たまにちょろって動いてるけど、いいコアが動いてる率の方が全然高い、ね。
だからやっぱなんかあるんだろうね。CPU 負荷に対してみたいなことなのかな。
まあ、多分ズームでこれ喋ってるぐらいだと多分そんなにそのね、うん、処理、なんだ、Mac の M2Max から見たらそんなに重い処理ではないんで、
うん、
そういう場合は多分そのバッテリーの持ち、まあ今は、うん、コンセントされてるのは実質関係ないけど、まあ、バッテリーの持ちを長くしようとしたら、E コアを優先的に使った方がいいっていう話になってくる
ので、うん、っていうことなのか。
多分その辺を、うん、負荷とその、うん、バッテリー消費とのバランスで、なるべくバッテリー消費を抑えながら、
うん、
割り当てるとかも考えてるんじゃないですかね。
うんうんうんうん、
で、当然動画編集とか書き出しとかね、3D とか重いやつとかゲームとかになってきたら、まあ、とてもパフォーマンスがいるから P コア中心にみたいなことになるとは思うし、
うん、
まあ、あとは複数のソフト立ち上げたらどうなるかっていうのはね、
うん、
わかんないですけど、うん、立ち上げた順番によって変わってくるのかもしれないし、
うん、
うん、後から立ち上げても、動画編集みたいな重い方を優先的に P コアに入れ替えるのかもしれないけど、
うんうんうんうん、
その辺はね、まあ、MacOS がどこまで賢くやってるのかっていうのはわかんないんですが、
うん
うん、一応、ここで見ることはできるんで、
うん、
まあ、自分が実際このいろんな軽い動作とか重い動作とか処理させてるときに、これ出しておくと、あ、今 P コア使ってるなとか、
うん、
今 E コア使ってるなとか、そういうのは見れるみたいですね。
うん、なるほどね。
うん、まあ、そんな感じなんでね、興味がある人はね、普段これを立ち上げたまま、Mac 使うとね、どっちのコアを使ってるかってよくわかる
んです
ね。
うん。
で、ちなみになんだ、M1 Pro の E コアが、まあ、約1ギガ、972MHz に設定されてるんだけど、
うん、
M3 Pro は、それが遅くなってて、744MHz になってると。
うん。うん。
うん、なんで、まあ、バックグラウンドスレッド、まあ、要はその、E コアを使う場合は、
うん、
M3 の方が M1 よりちょっと遅くなるっていう。
へぇ、
まあ、ただ多分この辺はバッテリーの持ちを考えてこうしたんじゃないかみたいな気がするんですけどね。うん。なんで必ずしも全部が上がってるわけじゃないっていう。うん、その辺はバッテリーの持ちとのバランスを考えてるんだろうっていう感じですね。
うんうんうんうん、
で、あとはまあ最大に、上げた場合は、M1 の P コアが 3.2 ギガぐらいなんだけど、
うん、
M3 の P コアは4ギガまで上がると。
ああ、なるほど。
うん。なんでやっぱ結構処理精度が、ね、高いっていうことですよね、
うん
うん。
うん。
で、まあなんだ、整数演算性能と浮動小数点演算性能とか、まあベクトル演算性能みたいなやつでもやっぱり M3 のピークの方が M1 と比べて 30% は性能高いよということで、
うんうんうん、
まあこの辺はアップルのグラフと一致してますみたいなことがこの記事には書かれているんですけど、
うん
うん、まああとはなんだ、 M3 プロのピークは 5.5 ワット消費なんだけど、 M1 プロのピークは 5.8 ワットだから、まあほんのちょっとだけだ、
うん、
M3 Pro の P コアの方が M1 Pro の P コアよりも省エネになってるとか、
うんうんうんうん、
まあそんな比較が出てますね。
うん。
うん、で、まあで、この記事の一番最後に書いてあるんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、まあその人の使い方とか使うソフトによって P コアと E コアどれぐらい使うかが変わってくるわけじゃないですか。
うんうんうん、
なので、さっきのアクティビティモニターでこの P コアと E コアを出しておいて普段使ってて、
うん、
自分の使い方でどれぐらい P コアが使われてるかとか、どれぐらいが E コアで収まってるかを見れば、
うん、
なんだ、まだ買い替えなくていいかとか、
うんうんうん、
M3 Max にすべきかとか、プロにすべきかとか、M3 でいいかとか、そういう判断がここからできるよねっていう、そういう話なんですけど、ね。
なるほど。
うん。なんで、まあ僕もここまでは普段見てなかったんで、ちょっと、しばらく出していろんな処理をやってみようかなと思ってるんですけど、
うん。
うん。だから、それで、なんだ。なんで、普段自分が使って、P コアが全然使われてないようであれば、
うん。
例えば今 M1 を使ってて、次じゃあ、もう思い切って M3 Max とか買おうかと思って買い替えても、P コアが使われてないと、そんなに投資した分の見返りがないよってことになるわけですね。
うん。
うん。うん、 なんでまあ、この辺を、参考にして、まあ、次の買い替えの時には、まあ、そろそろ、うん、アップルシリコン内でね、M1 から M3 とかの買い替えとか出てくる人も多いと思うんで、
うん。
うん、まあ、こういうところを参考にするといいですよって話なんですね。
なるほど。
うん。まあね、これで、なんで、いろんなソフト、ね、動画関係、これはフォトショップかなとか、
うん、
ね、動画編集ソフトでもソフトによって違うかもしれないし、
うん、
使い方が、
うん、
うん、いろいろ試してみると、まあちょっと面白いかもしれない、
うん。
うん、そんな話ですね。
うん、
はい。で、で、まあさっきも言いましたけど、まあこの、コアごとに、まあ、どれくらい使われてるかって、今 CPU 履歴って言ってるんですけど、
うんうんうん、
アクティビティモニターの中では。
うん、
まあ、これはビッグサーの頃からついていて、まあ、そんな感じで、上のウィンドウメニューからザスト見れるよということで、
うん、
まあ、ここには GPU の履歴とかもあるんで、GPU もグラフで出ますし、
うん。
うん、まあ、いろいろと細かいところが、どんな使われ方してるかっていうのが見えるわけですね。
うんうん、
まあ気になる方はまあね、ちょっと普段見ながら使っていただければと思いますね。
うん、
はい。で、あと、まあこれはまたアップルの特許の話なんですけど、
うん、
アップルが、アメリカで指輪型のウェアラブルデバイスの特許を取得したと。
なるほど。
うん。なんでまあ、ひょっとしてまあ商品化されるのか、みたいなのが出てる。
まあ、今、そうだね。これはありちゃありだろうね。
まあ、割と地味ながら、いろんな、なんだ、新商品というか、割とリング型のこの、ね、
うん、
デバイスって発売はされてますもんね、ひっそりと。
うん、
うん。で、割と、まあ、アップルウォッチとかスマートウォッチほどいらないけど、まあ、本当に、スイカだけで使うとか、
うん、
ちょっとした使い方とかであれば、うん、むしろこれぐらいの方が手軽なのかって感じ
はしますよね。そうね。ウェアラブルっていう観点から言うと、こっちの方が正解だろうね。うん、
まあそうですね。身につけているもの。
うん、
で、本当に普段身につけていて気にならないものっていう、
うんうん
うんうん、ところはあるんで、
うん、
まあ、うん。まあ、可能性としてはね、まあ、アップル出してくる可能性もなくはないかなと思うんですけどね。
うん、
うん。うん。で、一応これが、まあ、多分あれなんだろうな、一日中装着される可能性があり、ユーザーはすぐに利用できると、なんか書いてあるらしいんで、
うん、
特許出願に、
うん。
多分バッテリーがすごい持つんだろうなっていう。まあ、当然、アップルウォッチよりは全然持つと思うんですけど。
うん。
うん、で、まあ、NFC タグがついてて、まあ、そうか。ああ、ユーザーが棚にある商品を見るときに、その商品に NFC タグがついてると、デバイス上で追加の情報表示が可能になるっていうことは、あ、ってことはリングなんだけど、一応液晶みたいなのがあって、なんか表示できるんだ。
なるほど。
ああ、それ面白いですね。
いや、でも、もう、やっぱよく考えるとさ、
うん。
もう、ここまで効果型ができて、ある程度そういう機能が盛り込めるんならさ、
うん、
やっぱもう体に埋めちゃいたいよね。
まあね。
その充電問題さえクリアすれば。
まあね。
うん。
もう僕とか BJ とかもう全然平気で埋め込む方を選択します
よ。すると思うね。絶対これ指輪絶対なくすもん。
ああ、まあそれはね、ありますよね。
うん。100% 自信があるから、もう埋め込んどきたいよ。これぐらいで済むんだなって思うわ。
まあ確かにね。
うん。
それもあるかもしれないですね。うんうん、まあなんで、まあその辺もなんだろうな、うん、まあ世の中のね、多くの人がそれを受け入れるようになったら、まあ商品化されてくるんだろうっていう気はするんですけどね。
うん、でも今の若い子たちとか受け入れるんじゃないの？
どうなんでしょうね。
って気はするけどな。
まあ一定数は受け入れると
思うんですよね。うんうん、と思うね。うん、
まあそれがマーケット的にどれぐらいになってくるのかとか、まあその費用とかメンテナンスとかその辺ができるかとか、
うん、まあまあそうだね。一番はやっぱりその充電問題をどうするのかも含めて、
うん、
気にはなるけど、
まあ多分なんだ、iPhone のマグセーフみたいにチリみたいな感じで皮膚の上から充電するみたいなことはできるんじゃないですか、きっと。
それ微妙だよね、なんか。
まあ、まあ、うん、手軽ではないけど。
そうそうそうそうそう。
うん。まあ一番いいのはなんだ、体内の何かを取ってきて、そいつを動力源にしてい
くみたいな。していくとかいうことなんだろうけどね。
まあそれが理想ですよね。筋肉のなんか発する熱とか、
うん、
まあ血液から持ってくるのかどうかよくわかんないけど、うん、うん。まあそういうデバイスができればもう充電考えなくてもいいみたいなね、
うんうんうん。
普通に生きてはいいみたいなことになるかもしれないですよね、
うん。
まああとはやっぱりただメンテナンスとしてやっぱ、うん。何かあった時にやっぱ取り出してみたいなことしなきゃいけないと、なんか医療関係にも関係してきそう
ですね。まあね。
その辺がね、やっぱり、まあ、アメリカとかだったら、アップルがその辺をうまいこと根回しでやるかもしれないけど、他の国で展開できるかとかね。
うん。
うん。いうところはあるかもしれないですよね。うん。うん、だあれか。あの、アップルが何か出すっていうよりも、なんかこう何、あの、汎用企画でなんかあの、USB-C がもうなんか、手首かなんか、手の甲かなんかに1個つけられますみたいなものが、
うん、
できるとか、そんなんでもいいか、
うん、
とりあえずは。うん。うん、まあ、なんかしらその何、体の中に蓋がついてて、なんかそこになんか差し込むとなんかデバイスが入れられますみたいなのが、
うん、
あの、汎用品としてあって、あの、日本の医者でも誰でもみんな当たり前それは見れるとか、うん、そういう状態になればいいのかな。うん、うん、そっちの方がなんか、ね、実現性ありそうな気もしますけどね、うんうんうん。まあね、そういうのがね、どこまで出てくるかっていうのはあるんですよ、
うん
うん。で、まああとはね、この特許出願の中で、まあ、このデバイスとプライバシーとかにも触れていて、まあひょっとして、まあそのフィットネス関係の機能とかの記録とかも、まあ、あの盛り込まれるのかも。
まあまあそこだろうね、主には。やっぱヘルス&フィットネスというか。うん
そうですね。
うん。
うん。まあ、なんで、その辺は、ね、どの程度の処理能力のチップが乗せれるかっていうのと、バッテリーの持ちとのバランスも、
うんうんうん、
どこまでやるのかって話になるんですけど、
うん、そう
ね。うん。まあね、その辺は、うん、やってくる可能性ももちろんありますね。
うん、
うん。うん。まあ、でもあるか、さっきの話ですけど、体内に埋め込んでると、本当にこの、バイタルデータとしてはもっと移動取れるから、まあ、そのメリットは高いよな、確かに。
うん、うん。
それこそね、あの、血糖値だとか血中酸素濃度とか、うんうん、そういうのも直接取れるとかになりますもんね。
うん、
あって考えたら確かに埋め込みデバイスもいい気はするね。
もういいんじゃねえかっていう気がするけどな。
まあそうですよね。病気ね、うん、そういうその、重度のそういう健康が悪化するね、今の糖尿でもそうですし、
うん
うん、そういう病気の人だと何かしら埋め込んでたりはしますもんね。
うん
って考えたら、まあ、そういうのを予防する目的で、まあ、埋め込むデバイスとかは、まあ、確かにそういう点見れば、そろそろ出てきてもいいかもしれない、
ね。うん、って思うな、なんか、
うん。
うん。
まあね、それでより一層ね、健康に過ごせたりとか、
うん、
あとは、脳溢血とかね、心臓発作とかみたいな、うん、ああいうところに、こう、すぐに対処できるみたいな。
うん。
うん、まあ、ね、倒れた時でも誰か周りが駆けつけてくれるとか、そういうので助かるみたいな状況は当然あると思うので、
うん、
って考えると、まあ、それは進めてもいいような気がするな、確かにな、うんうん。まあ、ありでしょうね、
うん
うん。まあ、僕らが生きてる間には出てくるかな。
出てくるんじゃないかね。まあ、ここ10年には出てくるんじゃない、うん、
そうですね、それで出てきそうな感じですね。
うんうん
うん、と、まあ、間に合うかな、
うん、
我々も。うん、まあ、まあ、アップルが出したら、まあ、真っ先に、ね、買うと思いますけど、埋め込み型デバイス、多分。
うん、
まあね、それで自分の体内の状態を iPhone で見れられるみたいな感じになるのかな、うんうん、かもしれないんですけど、まあ、そんなのも、まあ、出てくると面白いかな、というところですね。で、あと、まあ、まあ、これは、iPhone の話なんで、まあ、たまたま偶然起こった面白い写真ってやつなんですけど、
うん、
これギガ人が出してるんですけど、
うん、
まあ、女性がドレスを着て、鏡がこう、なんだ、二面の鏡、真ん中でパカッと折れて、左斜めから見える、映ってるのと、右斜めから映ってる感じで、まあ、女性は右の方を向いてる感じなんですけど、
うん、
これを背中側から iPhone で写真撮ったら、
うん、
本人は左腕は下がってるけど右腕が曲がってると、
うん、
で、左の鏡は両方の手が下がっていると。
あ、ほんとね。へぇ、うん、
で、右の鏡は両方とも腕が曲がっていると。
うんうんうんうん、
っていう写真ができました。これなんすか、うん、みたいなのが。
うん、
うん。なんか、インスタかなんかに上がったのかな。
うん。
うん、で、うん、で、まあこれ iPhone 撮ってそのまま、なんか、そのままで当然編集は何もしてないんで、
うん、
まあ撮った人は、なんかびっくりしたみたいなんですけど、
うん、
で、どうもその人は Apple Store に行って、
うん、
こんな写真が撮れたんだけど、これどういうことって聞いたらしいですね。
うんうん
うん、でそしたら、まあ、アップルスターのスタッフが、iPhone は単純なカメラではなくコンピューターなもんで、
うん、
内部でいろいろ処理してますと。
うんうんうん、
だから、一回シャッター切っただけでも、実は内部的には何枚もシャッター切って、組み合わせてるんで、
うんう
ん
うん、
まあ、理論上こういうのはあり得ます
っていう。まあ、そういうことなんだろうね。
うん。うん、まあ、そうだろうなと思うんですけど、
ね。うん。
うん。ただまあ、このタイミングでたまたまこういう風になるのは100万分の1くらいの確率しかならないらしいんで、
うん、
まあめったにこんなことにならないみたいなんですけど、うんうん、たまたまその iPhone が動作するシャッター切るタイミングに合うところでたまたま女性が腕を動かしたっていう、
うん
う
ん、
そうするとこういうことも起こり得るっていうそういう話みたいな。
そうだね。だからこれ思ったより暗いところで撮っててみたいなことなんだろうね。
ああ室内ですしね、
うん、
そうかもしれないですね。
この絵よりも随分肉眼では暗く感じるところで、
うん、
みたいな雰囲気はするよね。
かもしれないですね。
うんうん
うん、でまあそれで余計にこう重ね合わせて何枚かで明るさ稼ぐみたいなことiPhoneやりますからね。
うんうん。
うん。まあそれでたまたま偶然それとタイミングが合わさってまできたとかいう。
でもやっぱここまで見事にやるんだね。やっぱ改めて。
うん、そうですね、
うん。
で、全然こう、それぞれがブレてもいない。
そうそうそうそう、それぞれ。すげえよなって思うね。
うん。この辺はもう本当になんだ、ニューラルエンジンかの辺がぶん回ってるのかな、
うん、
うん。うん。あれでやっぱり処理してるんでしょうね。
うん。でもさ、うん、だからカメラの性能がここまで上がってて、
うん。
で、コンピューターによって後処理がいろいろできるのに、
うん、
なぜか不思議だなぁと思うのが、
うん、
未だにその、心霊番組とかたまにあんじゃん。
ん？
心霊番組、テレビ
で。ああ、ああ、はいはいはいはい。
これ、
うん、
よくやるよなっていうか。
まあ。
もう、だから、うん、昔ならわかるよ。
まあね、
うん。今さ、その動画であろうが何であろうが、どんだけ作れると思ってんのって思うじゃん。
まあそうですよね。
うん。それをさ、これに何がって言われても、その、ピントずれてんじゃねえのって思っちゃうんだよね、もう。
まあ、さすがにね、昭和の時代からするとだいぶ減りはしましたけど、そういう番組も。
お
う
お
う
お
う
お
うとはいえ、まあ、今時デジタルで撮ったやつで心霊写真とか言われても
て。言われても、もう、どうなのって思っちゃうじゃん。
まあ、なんだったら、心霊写真モードとか iPhone につけて、心霊写真にいくらでも撮れますとか、いくらでも撮れますとか、
ね。そうそう。それやってくれりゃいいのにって思うよね。
そうそう、ネタとしてね。
うん。
それは面白いですよね。
そうなのよ。でもなんか、ほんと、未だにあるんだよね、ああいう系が。
まあまあ確かにね、
うん、最近はだから昔はさ写真だったけど今はほとんど動画に変わってるんだけど、
ああそうですね、ありがと
う
ございます、
うん、でも動画でもね、うん、別に同じようにできるしねって思うじゃん、もう、うん、
もう実物と変わんない CG が別に普通にできるわけです
よね。そうそうそうそうそうそう
そう、そんな変な化け物がマンションの壁を登ってるやつなんかいくらでも作れます
よね。そうそうそうそうそう。そのぼんやりした白い影がとか言われても。
そうそうそう。
そんなもの作り放題だろうよって思うんだけど。
そうですね。
うん。
うん。まあでも、まあね、テレビに限らず未だにネット上でもそういうのが出てきて話題になったりとかしますけどね。まあ、もうでもあれじゃないかな、AI で画像生成がこんだけ進んじゃうともう本当に、うん、もはや誰も信じなくなるのかな、どうなんだろうな、そのうち。うん。
何なんだろうねって思っちゃうな。
まあね、まあ、 まあそれも一緒のエンタメなんでしょう
けど。いやまあエンタメだし、うん、それ楽しむ分にはね、あの別にとは思うんだけど、
うん、
うんうん、まあでもここまで見事にやるのね、多分だからこれ、
うん、
何秒かシャッター通り続けてるんだろうな。
いや何秒までもいかないんじゃないですか、1秒間に10枚くらい撮れるし、調子で、
ね、ああまあまあそうだね、
うん、だからもう本当に1秒かかってないかもしれない、
うんうんうん、
0.5 秒ぐらいの間に10枚とかってかもしれないですけど、うん、うんうん、で組み合わせるみたいなことなんでしょう、
ね、見事なもんだな、うん、
うん、なんでまあね、こうね、写真はもうこうやってデジタル処理になってくると、もう銀塩のフィルムじゃ絶対できないことがね、
うん、
もうどんどん
可能になっていくからね、うん、
でまあ今まで撮れなかったものも撮れるみたいなことになってますからね、
うん
うん、まあそういう意味ではね、写真っていうかカメラのね発展は、まあコンピューターっていうのもあるけど、まあカメラの進歩もすごいなと思います、
ね、うんうんうん
うん、まあ特になんだ、一眼のハイエンドのやつがやっぱなんだ、まあソニーが特にそうなんだけど、 ISO 感度が非常に高いみたいなね、
うんうんうん
あの標準に使ってる ISO 感度がなんかあのなんだ12800とか言われて、なんだそれみたいな、
うんうんうん、
そんなに撮れますとか普通に撮れますとか、
うん、
拡張したらその4倍いけますとか、もうなんか数字があの単位おかしなことになってますからね、
うん
そんなにあの少ない機械で撮れるんだこのセンサーすげえなとか思うけど、
うん
うん、まああとはね、もう動画と変わらないぐらいのコマ数がね、あの一部間に撮れるみたいな、
うんうん
うん、まさにスポーツ向けだったりしますけど、
うん
うん、まあね、そんなんで、まあ、ガンガンとね、
うん、
まあ特にその辺はソニーが頑張ってるから、うん、まあ、ただし、あの、撮った データが膨大になるから、処理は大変になるけど、
うんうんうん、
一応まあね、あの、今まで撮れなかったのもが、あのね、撮れるし、撮り逃しがなくなるっていう、
うん、
うん、いう形にはどんどんなってるんで、まあ、まあこれはね、まあ iPhone がどこまで進化する必要があるのかっていうのはまあよくわかんないですけども、
うんうん、
うん、まあ、ね、少なくともそのプロが使うようなカメラはもっとこれからもガンガン進化していくんでしょうし、
うん、
うん、うん、まあ、ね、それでまた、いろんなものが撮れるようになってくるんじゃないかなと思いますよね、
うんうん、
はい、でまあね、そんな写真の方、まあスマホの写真機能はね、 Google のピクセルとかも頑張っているみたいなんですけど、
うん、
なんか Google ドライブのアプリ、デスクトップ版のアプリがなんか変なことになってるみたいなのがニュースで上がってますね。
へー、
僕は使ってないからわかんないんですけど、なんか半年分データが消えるみたいな。
あ、そうなの、へぇ、う
ん、パソコン上で Google ドライブの多分アプリを使って同期してたら、
うん、
突然5月の状態に戻ったっていう、で、5月以降のデータが消えたっていう、うん、現象がなんか韓国のユーザーから報告があったのか、
うん、
うん、っていうのがあって、で、Google でも、調査進めてるっていうことで公式に認めたそうで、
うん。
うん。ケースなんだ、ユーザー向けには Google ドライブのデスクトップ版で、アカウントの切断をクリックしないようにしてくださいと。
うん。
そうそう、データ消える可能性ありますと。
うん。
いうことなんで、Google ドライブの、まあ、パソコンアプリ版を使ってる人は、ちょっと気をつけてもらった方がいいっていう、ね、
うん、
話ですね。うん。で、まあ、まあ、この記事の中に Windows だったら、これの原本っていうか、
うん、
あの、データが、ここのディレクトリにあるよとか、Mac、うんうん、だったら、ライブラリーのアプリケーションサポートの Google の DriveFS の中に、まあ、データフォルダーがあるんで、まあ、
うん、
そいつを削除したり移動しないようにしてくださいね、とか、うん、っていう注意事項がいろいろと出てくるようですし、
うん、
あとは、まあ、ハードディスクに置くように余裕がある人は、もはや、あの、Google ドライブに置くんじゃなくて、ローカルに置いてください、まで書いてるんで、
うんうん、
Google は。まあ、ちょっと、あの、そう簡単には治んないかもしれないんですけど、これは。
うん。
うん、Google ドライブ、あれだな。WordPress のバックアップ先とかには使ってるけど、
うん、
あんまり僕は自分のデータを、パソコンのデータ置くとかはやってないからな。
うん。
うん、まあ、うん。まあ、あとは、まあ、iPhone とか、あの辺のデータのバックアップとかでは使っている人は、まあ、iPhone よりもあるか、 アンドロイドのバックアップが多い
んだろうね。
でしょうね。うん、まあ、それが一番多いんだと思うんですけどね。うん。うん、BGM も、まあ、Google ドライブとかそんな使わないですか？
あれでは使ってんのよ。あの、中継関係の、
うん、
テロップのデータとか。
ああ、はあ、はあ。
その辺をさ、微妙にこう、鈴亮さんとやりとりしたりとか、コロンさんとやりとりしたりがいるから。
うん、ああ、そうか、そうか。
昔、Google ドライブでやろうってことになって、その惰性で、それでやってる。うん、
ああ、そういうことか。
うん。
うん、
でも、Google ドライブもさ、今、あれだよね。うん、パソコン版の設定で、
うん、
共有するファイルを全部、自分のパソコン上には落とさない設定がデフォルトになってんだよね。
ああ、ローカルには持ってないってことですね。
そうそうそうそうそう。で、修正かけたものとかを、うまいことなんかしてみたいな、うん、だからハードディスクの容量をそんなに気にしなくてできるようになってるっていう感じにはなってるんだよね。でそれが俺は気持ち悪いから全部ダウンロードするようにしてんのよ、うん、
ああなるほど、うん、まあねやっぱローカルに置いとかないと、まあ、クラウドになんかあった時に
怖いからね、そうそうそう怖いから
やっぱりこういうのありますからね、
うんうん、でさらに言うとそれプラスシノロジーでも裏でバックアップ取ってたりとか、
うん、ああまあできますもんね、
うん
うん、そうですね、
うん、まあそもそもそういうこと考えないとねとは思うよね。
まあそうですね、うん、まあ Google だろうが Amazon だろうがトラブルあるときはあるわけですからね。
そうそうそうそう、
やっぱデータはまあローカルでもまあバックアップをし、まあクラウドでも置きみたいなぐらいの感じをしたいですよね。
そうそうそう、うん、だからねやっぱクラウドでもその手間はいるから、
うん、
そう考えると本当にクラウド、猫も借金もクラウドだって時代があったけど、
うんうんうん、
騙されてるだろうって思うんだよ。
まあただあれなんですよね、なんだ、まあ、特にビジネス関係でいうと災害が起きて事務所ごと倒れたとかああいう時のにクラウドに持っとかないとっていうのがあって、まあね、
うん
うん、だからなんだ、あれは総務省だかどっかが前、もう10年ぐらい前かもしれない、違うな、震災の後だ、東北の、うん、震災、東北の震災の後に、
うん、
特に建築関係、土木関係の会社に、ビジネスコンチュニ、ビジネスコンチュニ、え？何だったっけ？BCP？
うん。
うん。ビジネスコンチュニティープランニングか。
うん。
うん、要は、そういう事務所が倒れる、倒壊するような、事故とかがあっても、まずその建築関係と土木関係が動かないと復旧ができないから、バックアップをローカルにも持ってて、クラウドにも持つように、お達しが上から来て、
うん、
それこそ静岡みたいな地方の中堅か、ちっちゃいとこ、まあ、中堅ぐらいかな、多分、
うんうん、
ぐらいの土木会社にもそういう指示が来て。
うん、
でも今からもう10年ぐらい前の話だから、
うん、
そもそもでしかもいやまあまあみんなはみんなそうとは言わないですけど、うん、土木関係の人とかあの辺の人たちって IT あんまり
まあね、うんうんうん、
でこういうことをなんかこう紙でこういうことしなさいって書かれてるんだけど、
うん、
どうしたらいいですかねみたいな、
うんうんうんうん、
なぜか僕の方に相談が一個回ってきて、
うん、
まあしかも Mac でも何でもない Windows ばっかり使ってる環境で、
うんうんうん、
でやってて、でなんか一応バックアップ用に Windows のノートは一個あるけどって言ってたんで、
うん、
じゃあとりあえずまあ OneDrive に同期するでいいんじゃないですかねって言って、
うんうんうんうん、
その時やってきた覚えがあるんですけどね、うん、うん、なんでまあまあね個人的なデータだとまあクラウドまで上げるかどうか、うん、まあ、特に家族用データだと動画とか今多いから容量もめちゃめちゃあるんで、
うん
うん、まあとはいえまああれか、iCloud の有料版だとまあ2テラでも1000円くらいでいけるから、
ね、うんうんうん、
フォートもいけるんだけど、
うん
うん、まあねどこまでバックアップするかとかね、
うんうん、
どういうふうにバックアップ取るかっていうのはね、うん、いろいろと考えなきゃいけないことではあるんですよね、うん、うんうん、なんで、まあね、まあ、Google ドライブでも、まあ、Dropbox でも、なんでもいいし、うん、まあ、タイムマシンバックアップで、USB ハードディスクでもいいんですけどね。
うん、
もう SSD は壊れるときは何の前兆もなくいきなり壊れるので、
うんうん、
さっきまで起動してたのに、一回シャットダウンして、次起動しようとしたらもう SSD を認識してないとか、そんなことがあるので、
うんうんうん、
最低限タイムマシンバックアップだけはしておいてほしいなと、
うん、そうだね、
うん、思いますね、
うん
うん、ハードディスクの時代にはね、なんか音がしてるし、なんかそろそろやばいかみたいな感じの前兆があったんですけど、
うん、
SSD ほぼほぼないですからね、それが、
うん、
うん、やっぱそれが一番怖いっていうね、いうのがあって、まあ何かしらね、バックアップは最低1個はしておいてほしいなと思います、ね、
でもここもあれだと思うな、その SSD のメーカーがそろそろ考えりゃいいんじゃねえのって思うね、
うん、うん、っていうと、
だからまあ価格は高くなるのはわかるんだけど、
うん、
要はその、なんだろう、CPU みたいに、うん、やっぱ前から言ってるけど、その、バックアップ領域も持っとけよって思うんだよね。
バックアップ領域？
うん。
うん、それは SSD の中にってこと
ですか？中にでもいいし、まあ、パソコンの設計上もう2枚 SSD 挿しますでもいいし。
ああ、そういうことか。
うん。そうしたらもう知らないうちに自動的にそこ取っといて、
うん、
で何かが落ちた時には1枚抜いてそれ交換すりゃいいし、でも普通に使えるっていう状態を、うん、そろそろ必要なんじゃないとは思うけどね。
まあそういうのが理想ではありますけどね。
だよね、
うん、起動ディスクごと二重化されてる
みたいな、ね、そうそうそうそうそうそうそうそ
う、Windows はいけそうだけど、Mac は多分もうそうならないだろう。絶対にこの構造になっちゃったから。
でも、そこ考えないといつまで経ってもこのタイムマシンバックアップでって。
うん。
これ、発想、いつの発想よって言いたいよなと思って。
まあ、確かにそれはありますけどね。うん。
これ21世紀になって、まあ、バックアップがあって、いつまで言うのって思うじゃん。
まあ USB でハードディスクつなぐのみたいな。
そうそうそうそうそう。まあ、それはありますね。まだこれなのって思うじゃん。
まあ確かにね。
うん。
うん。まあそうだな。サンダーボルトで外付け SSD がこうワンタッチというか一体化してくっついてて、
うん、
そっちの方にこう常にバックアップっていうか二重化してるとか。
そうそうそうそうそうそう。そういう発想あっていいと思うんだよね。うん、だから、Mac でも、そのプロってつくラインナップは、
うん、
そこに、だから SSD させるとか、まあ今の仕組みじゃ無理だけど、
うん、
でもそこを選ぶか選ばないかっていうことも含めて、
うん、
値段かかるけど、必要な人には絶対必要じゃない？
まあそうですよね。
うん。そう考えると、うん、パソコンの中に入れとくのが一番じゃねえのかとかって思っちゃうけどね。
うん、まあ特にね、ノートを持ち出してね、外で作業するってなると、そこにまたハードディスク、外付けハードディスク
とか、そうそうそう、
持っていけないわけで、
う
ん、飛行機とか電車の中では、
うん。
って考えると、ね、飛行機とか電車の中とかそういうところで作業したデータは、最悪消えるってことになりますからね。
そうなんだよね。
で、その環境でクラウドにバックアップって言われてもそんなに回線太くないから。
そうそうそうそうそうそう。
っていうことを考えると、まあ確かにそういうものは欲しいですよね。
って感じはするんだけどね、うん、と思って。
そうですね、
うん。
だからまあ、完全に同時に書き込み終わってなくてもいいけど、なんだ、例えば、MacBook Pro 14インチ、16インチとかのモデルになってくると、うん、なんか、裏に M2 の SSD が刺さるスロットが1個あって、
そうそうそうそうそうそう、そう、ま
あ、多少な書き込む速度的に遅れはあってもいいけど、うんうん、ほぼほぼ同時に書き込み終わってるよみたいな。
そうそうそうそう、そうなんだよ。そうそう
そう。
ああ
、そうですね。それぐらい欲しいです、ね。
そう、そういう発想をそろそろ持たないと、
うんうん、
お前らこのいつまで経ってもこのタイムマシンバックアップにっていうのに甘んじてるだろうって思うのよ。
まあそれはありますね、確かにね。うん。まあそれはあるわな。
だろ
う、うん、
でこのバックアップ環境って本当に進歩がなくて、
うん、
そのタイムマシンバックアップがある種イノベーションだったじゃん。
まあそうですよね、うん、
でもそれ何年前よっちゅう話なのよ。
まあ出た頃から大して変わってない。
変わってないだろ、ね、全体像が、
うん、そうですね、うん、
でもこんだけそのバックアップをって言われる時代にどんどんどんどんそのデジタルデータが重要度を増してるのに、
うん、
バックアップ ップは進歩しないんだって、この感じね。
確かに。
うん。
それはありますね。
その、うん、コアが P コアだ、E コアだって言うときながら、バックアップは、タイムマシンでって、アホかって思うんだよ。
まあ、確かに、ね。
うん。
そこはなんか、うん、全然変わらない、
ね。変わらないでしょ？これ Windows 側もそれ言いたいんだけど。
まあそうですね。
うん。どんどんどんどんそこの重要度が上がってるから、それ織り込み済みでもう設計する時代になってないと、
うん。
おかしいんくねえって思う、すげえ思うね。
ああ。うちの Windows ノートは M2 の SSD2 枚入るんだけど、あれあれかな？レードみたいにして、そこを起動ドライブとかできるのかな？
多分、BIOS 触ってとかやると、できるんじゃないかな。うん、
まあ、できそうな気はします
ね。うん。
うん。まあ、そうだな。その辺が、まあ、理想っちゃ理想です
。そうそうそうそうそうそうそう。そうならないと、うん、って思うよね、なんか。
それはありますね。
うん。うん、それとか、だから、その SSD でも処理速度は遅いんだけど、耐久性が異常に高いものを開発しといて、
うん、
それを二重化することで、とか、そういう発想が一切ないじゃん、バックアップに対して。
まあそうですね。
うん。
うん、
まあ、そういうことが必要なんじゃないのかとか思うけどね。
まあそうですね。うん、その辺をなんとかしてほしいにはしてほしいんですよね。そう。うん。
水濡れ、でもこの SSD だけは守れますっていう設計をしとくとか。
ああ、いいですね。うん。確かに。うん。
とかって必要だろうよって思うんだけど。
確かにそうですね。
うん。うん、一切ここは本当、ないことのように進んでいってんだよな。
で、アップルもタイムマシンバックアップ載してるんだけど、そのなんだろうな。結構知らない人いるんで。
多いよね。うんうんうん。
で、まあ、名前だけ聞いてある、聞いたことあるけどよくわかんないとか、うんうん、そもそも存在知らないとか、
うん、
うん、せめてなんだ、Mac 買った時、初期設定の画面とかでもうタイムマシンバックアップ、あれ出てきたっけなんか。
出てく、いや、タイムマシンバックアップから戻しますかって設定が出てくるのか、初めに。
ああ、そうですね、うん。それはありますよね、
うん。
で、あれか。最初の頃にあれか、右から通知かなんかみたいでタイムマシンバックアップし設定しましょうみたいなのは、最初一回ぐらい出て
くる。出てくる、うん。
そこでやんないともう、そのままですもんね。
そうそうそうそう。
もうちょっとこのなんだ、タイムマシンバックアップの重要性とか、
うん、
Windows のノートとか買うとなんかこう、オリジナルの、そのメーカーオリジナルのなんかアプリが立ち上がって、なんかこれでサポートはどうでとか、いろいろと書いてあったりとか、
うんうん、
なんかあるじゃないですか。ああいうのが出てきて、うん、タイムマシンバックアップの重要性を出してきて、ハードディスク買ってきて、こういうふうにやる。やってデータ守ってくださいとか、それぐらいのアピールをしろやってほしいですよね。
うんうんうん、
じゃないと、機能ありますよ。あとは、あなたたち勝手にやってくださいね。じゃあ、みんなやんねえよって。
そうそうそうそうそうそう
そう。それは前から思ってたんですよね。
そう。
そうなんです、
ね。で、そもそももう、だからバックアップしましょうねっていう方が、
うん。うん、
時代に合ってないよ。
まあまあ、そうですよ、
ね。うん。
それはありますね、
と思うね。もうだからコンピューターの設計上そうなってるっていうのが、
うん、
当たり前じゃないのかとは思うけどね。
そうですね。
そうだから本当に読み書きのスピードは全然遅いんだけど、
うん、
耐久性が高くて、
うん、
で寿命が長いっていうもう SSD を開発して、
うん、
その2枚でもう黙っててもそこに入ってると、
うん、
で時間はかけるけど戻せるんだっていう状態を作っときゃいいじゃん、作れるじゃんもうって思うんだけど、
まあね、
うん、
スペース SSD1 枚入れるぐら
い、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
う、まあそれぐらい確かに欲しい、
ね、欲しいと思うね、
うん、まあ逆に Windows とかそういうのにそういうのまああるのかもしれないけど、そういうのをアピールした、
うん、
ノートとか、
まあ、そうそうそう、ワークステーションレベルではね、うん、そういうものが動いてるみたいな、
うん、
ことすりゃいいのにって思うけどね。
そうですよね。
うん。
うん。やっぱね、大事なのは最終的にデータですからね。
そうそうそうそうそう。
うん、それがね、それをどうやって生き残らせるかっていう
ことです
よね。
うん、うん。
うん。 それこそ今の水没の話もそうですしね。
うん。
うん、まあ、そんなにその、クラウドって言っても、そうそうね、
うん、
まあ、費用の問題もあるし、回線の問題もあるし、
そうそうそう。
それこそ、ね、日本はまあ光ファイバーが各家庭に行っちゃったから、結構光ファイバーで優先で繋いでいくことも多いけど、うん、まあ、そうは言ってもなんだ、なんだ、楽天モバイルでのルーターで使ってますって人が、っていうなってくると、上り遅かったりして、クラウドで同期って言っても、なかなかちゃんと取れなかったりしますからね。
そう。で、パケットの制限があったりとか。
うん、そうそう。
だから前も紹介したけど、光でも、その、制限があるからね。
うん、まあ、そうですよね。
うん、厳密に言うと。
うん。
って考えると、本当はいつまでやってんだよ、これって言いたいけどね。
まあ、そうですね。
うん。
うん、その辺はもうちょっと確かになんとかしてほしいな
って。そう、うん。だから一番理想はもう何にも言わずに撮ってますっていう状態にしないと。
うん。
っていうところを目標にしろよ、そろそろとは思うね。
うん。まあ、せめてなんだろうな。標準モデルはついてないけど、CTO モデル
のタ
イムマシン内蔵みたいな。
そうなんだよ。そう。
うん。みたいなのは欲しいですよね。
欲しい。
うん。確かに。うん、それぐらいあってもいいですね。
うん。だって、クラウドって言うけど、
うん。
鶴堂機内のデータなんか、クラウド入んねんだよってなるから、
まあ、ね、
うん、そもそもとか言いたくなるから、ま
あ、そうですね。
うん。
うん。
そんなもの山ほどいるだろう、そんな人って思うじゃん。
まあ、特に業務で使ってる人はね、いくらでも、莫大なデータがありますからね。
そう。そのくせ 4K だなんだって言うじゃない。
まあね、
だからバランスがおかしすぎるよって思うけどね。
うん、うん、確かに。
うん、
もはやのバックアップっていうか、ただ保持していくだけでも大変になってくるみたいな、ね。
そう。
仕事でどんどん溜まっていくから、
そうなのよ。
減ることがないし、
うん、
問題はありますからね、本当に、うん。うん。まあ、その辺は本当にちょっと考えてほしい、ね。
うん、うん。
うん。ね、特にプロ向けのモデルとかそういうのはね、
そう思う。
オプションでもいいんでつけてほしいなって気がしますよね。うんうん、うん、まあ、ね、まあ、そんな感じなんで、まあ、とりあえずその Google ドライブはね、うん、ちょっと、パソコン版のやつは気をつけてくださいねっていう
話
が出てきてるんでね、
う
ん、まあ、使ってる人はちょっと気にしておいてもらえればっていうところですね。
はい。
うん、で、あと、まあ、これ僕の iPhone の話なんですけど、
うん、
ね、今日も発生したんですけど、
うん、
まあ、充電して、まあ、うちのマグセーフ、アップル純正のマグセーフの上にポンと置いて充電して、置いて、まあ、スリープして真っ暗になったりするじゃないですか、画面が。
うんうんうんうん、
で、まあ、持ち上げたら画面が表示するんですけど、
うん、
今日何にもこう、画面が表示されなくて、
うん、
何を押しても画面が表示されなくて、
うん、
うん。で、実はこれ、今日は当然、15 Pro Max なんですけど、
うん、
ちょっと前に14 Pro Max でも発生したんですよ、同じことが。
うん、
なんで、本体の問題じゃなくて、多分 OS の問題なんですけど、これ。
うんうんうんうん、
多分 iOS17 の問題なんですけど、
うん、
で、たまに起きて、その前に起きた時の14 Pro Max の時起きた時は、結局調べて、
うん、
で、強制再起動っていうのがあったんで、
うんうん
うん、まあ、それをやったら、まあ、再起動して普通に操作できるようになったんですよね。うん、で、まあ今日も、それやろうかなと思ったけど、強制再起動1回しかやってないから、うろ覚えでこうだったかなとか、ボタンを押してやってみるけど、正解じゃなくて、
うん。
で、前はライトニングだから枕元に、もう今普段ずっとマグセーフだけで充電してるんで、ライトニング刺さないんですね、
うん、
枕元では、
うんうん。
なんで、14 Pro Max の時はそれできなかったんですけど、
うん、
枕元にさらに iPad Pro が置いてあって、そいつには USB-C が刺さってるんで、
うん、
あ、この USB-C 刺したらいけるかなと思って、まあ、iPad Pro に刺さってる USB-C を抜いて、15 Pro Max に刺したら画面が表示されたっていう。
ああ、なるほど。
うん、そんなんなんで、まあ、強制再起動はしなくても治ったんですけど、
うん、
多分これあれなんですね、なんだ、iOS17 からできた、なんだ、iPhone をこう横向きにして、 スリープっていうかスタンバイにすると、時計とかになるみたいな、スタンバイ機能、まあ、もともとはね、Apple Watch であって、まあ、それが MacOS に来たんですけど、でもこのナイトスタンドモードで、本来は時計とかあの辺が出なきゃいけないところが、何も表示されないで真っ黒になるっていう、なんかどうもそんな現象っぽいんですね。
なるほど、なるほど。
多分これのバグなんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、ただ今んとこはそんなにネット上で同じ事例は見かけないんで、そんなに頻度は高くないのかもしれないんですけどね。まあ、バグだったら、まあ、早めに直してほしいなと思うんですけど。
そうね。
で、まあ一応なんだ、強制再起動の方法っていうのが Apple のサポートページに載っていて、まあ、ここのページに載ってるのは iPhone8 以降って書いてあるけど、まあ、今の15 Pro Max でも同じで、音量上げるボタンを押してすぐ離すと、で、今度音量下げるボタンを押してすぐ離すと、で、その後に横の、電源ボタンを、まあ、10秒ぐらいずっと長押しすると、強制再起動にされるんで、僕も14 Pro Max の時はこれをやって、まあ、治ったっていう、そんな状況でしたね。なんで、まあ、めったにやることはないんですけど、まあ、なんかの時にこれを覚えておくと、まあ、パッと iPhone がおかしくて画面が全く見えない場合、しかも充電がなくなったとかそういうのでは絶対ないみたいな状況の時、まあもちろんね、とりあえずライトニングとか USB-C に挿してみるっていうのもまあ一つありだと思うんですけど、まあ外周先とかでそれもパッとできないとかっていう場合はこの強制再起動っていうのを覚えておくといいかなというね、
なるほど、
いい話ですね。
でだから本当前から言うように、本当 EU かどっかが言ってくれ、もう、電源ボタンをつけろと、もうそこのオンオフを必ず家電にはつけなさいという、法律を作ってくれと。
電源がもう完全に切れるボタン、
そうそうそうそうそう、もう前から言ってるけど、
ああ、
もうそれさえあればもう解決じゃない、こんなもの。
まあそうですね。
こんなのスリープでちまちまちまちまやるからこういうことなんだよって思っちゃうわ。
まあね。
うん。
まあ最近はね、さっき言ってた外付けハードディスクもそのボタンがなくなるのが、ないのが当たり前になってきてます
から
ね。
そうそうそうそう。ふざけんなよって思うんだよ。
そう。昔はなんかボタンあったのに、もう今全然ねえや、みたいなことになってて。
そう。
で、特にまあその、やっぱ、コスト削減のせいなのか、いろんな IT 機器というか小物も含めて、電源ボタンないのどんどん増えてますもんね。
そうなのよ。
これはちょっとどうなんだと思います、
ね。絶対あった方がいいに決まってんじゃんってすげえ思うんだけど。
まあ、なんかトラブルあった時にはもう電源落として、
そうそうそう、そうそう、
ね。つけるってところからやればいいっていう話だからね。それが手軽にできないのがやっぱ問題、
問題、大問題だと思うよ。この上押してすぐ離してとか、何なんだよ、それって思っちゃうけど。
まあね。
うん。
そうなんですよね。
電源ボタンをつけようよ、本当に。
まあ確かにね。
うん。
それでいいんですけどね。
そう。
まあ、そうだ、アクションボタンとかつけなくていいから、普通に電源ボタンとかつけ
た方がいい。そうなんだよ。でね、日頃はこのさ、ゴムかなんかで隠してて、簡単には触れませんよでもいいから。
ああ、もしくはなんだ、シムスロットの穴みたいな、でこう。
ああ、そうそうそうそう、そうそうなんだよ。
ルーターとかにあるよね。
そう、みたいな、ね。それでもいいから。
穴が開いててっていうね。
そうなんだよ。
そうですね。それぐらいなら iPhone でもできそうな気がするな。
そう。その、一回電源を落とすということが手軽にできるという重要性を、お前ら舐めてんだろうってすげえ思うんだよね。
特にそのなんだろう。我々はまだこうやってね、ネットで調べてこうやってやればいいんだって調べられるけど、やっぱ、今時はお年寄りもスマホを持つ時代になってるんで、やっぱそういう単純な機構は欲しいですよね。
そうなのよ。
うちの母親に音量上げるボタンを押して話して、音量下げるボタンを押して話して。
そうそうそうそうそうそうそう。
耐えられないだろうなって気がする。
だろう
そうですね。
こういう、だからこういうバグが出てくるのを分かりきってんだから。やっぱそう、もう本当に電源ボタンつけてくれ。
そうですね。ルーターと同じ針穴みたいですよね。
そうなんだよ。
全家電、 電化製品とかね、パソコン関係も全部つける
って、全部だから EU がそういう法律作ってくれ
そういうところには気が回らない。
そうなんだ
どうでもいいところをつけてくるくせに
そうなんだよなって思うね、なんか
本当そうですよね、うん、EU のあの評議会かなんかにこの番組
を
聞いてね、
そう
そうですね今時自動翻訳でなんとかなるような気がするから、
う
ぜひ聞いてほしいなって思いますけどね、はい、でまあね、そんな感じで、ね、iPhone15 Pro Max に乗り換えたんですけど、うん、でまあ14 Pro Max は当然もういらないんで手放すわけなんですが、うん、まあ去年もそうだったんですけど、もはやヤフオクに出しても、まあ、手間もかかるし、そんなにその高くないっていうか、うん、まあね、中古市場が活発化してるんで、
そうだね、
中古屋さんが買い取りか条件が結構いいんですよね。
うんうんうん。
うん、で結局まあ去年もそうだったんですけど、静岡にもね、ちっちゃいソフマップが店舗があるので、うんうん、まあソフマップがね、ラクールとかね、
うんうん、
買い取りはラクールか、
うん、
で中古販売する方はリコレっていうブランドか、
うん、
やってるんですけど、まあまあソフパンプの店舗に持ってって、
うん、
見てもらって、その場でもう買い取ってもらえるんで、
うんうん
うん、でまあ今年もそうしたんですね、
うん、
で今これ見たら、
うん、
13万円になってるんですけど、14 Pro Max 1では、
うんうん、
僕が行ったのが4日ぐらい前、12月に入る前だったんですよ、
うん、
その時は14万8000円でした。
あ、ほんと？へぇー。
だから、12月に入ってもういきなり1万8000円下がってんだと思って、
うんうんうん、
びっくりしたんですけど、
うん、
で、しかも全然知らなかったんですけど、たまたま静岡店だけ 5% 上乗せキャンペーンやってますって言われて、
へぇー。
だから、まあもちろんこの、なんだ、ラクールに出てる、これがその最高買取額、
うん、
マックスなんですけど、これが僕が行った時は14万8000円で、まあ、僕の iPhone、去年と同様に満額で、全然値引きなしの14万8000円で買取するってなって、で、プラスキャンペーンで 5% をついて、
うん、
結局15万5400円で売れました。
うんうん、いいね。
そうですね。
これ買い値はいくらだったの
?14 Pro Max 1 テラですか、
うん、
24万です。
なら10万ぐらいか、1年で
9万円台
ぐらいか、
うん、
まあそんなとこか、
一月7500円ぐらいみたいな感じか
な。なるほどなるほど、
うん、って考えたらまあまあ悪くないじゃんよって感じはするんですけど、僕は
そうだね、
うん、で1テラだと何がいいかっていうと、もう空き容量がなくなることがありえないから、一切空き容量考えなくていいっていうメリットがあって、
うんうんうん、
感覚的には容量無制限なんですよね、
うんうん、
実際はまあ言っても300ギガぐらいと、うんうん、まあ、ほぼ200ギガぐらいで収まってるんで、
うん、
512だとちょっとたまに見るかなっていう感じになるけど、
うんうんうん、
1テラだともう明らかに絶対いかないんで、
うんうん、
そこのストレスがないっていうのもあって、まあ1テラ毎回買ってるんですけど、うんうんうん、まあそんな感じなんで、まあもちろんね、元箱も綺麗に取ってあるし、元箱が入ってくる段ボール箱も全部取ってあるからね、
うちは。
うん。で、もうね、すぐに、カバーもつけて、レンズカバーもつけて、まあね、ガラス、方ガラスもつけてあったんで、
うん、
まあ、傷とかも、うん、機能的にももちろん一切問題なく、まあ、満額回答ということで、
うんうん、
まあ、2年連続満額で回答してもらいました、
ね、うん、
感じですね。うん。で、まあ、なんだ、その静岡店でやってるキャンペーンっていつまでなんですかって聞いたら、それは11月末までっていうことだったんですけど、
うんうん、
まあでも、ソフマップのこの買い取り、ソフマップのその買い取りは、毎月5がつく日と、
うん、
水曜日は 5% アップキャンペーンやってるらしいんで、
うん、
まあもし持ってって買い取してもらう人は、そのタイミングで 5% プラスで高く買い取ってもらえるんで、
うん
うん、まあその辺を狙ってね、行ってもらうといいみたいなんですけどね、
うん
うん、まあ割となんだろう、まあ他のね、中古扱ってる店舗とかでも今キャンペーンでやってますとかね、
うん、
iPhone 買い取りとか広告みたいなの出してたりするんで、
うん、
まあひょっとしたらネットで探すともうちょっと この値段だともうちょっと高く買ってもらえるとか他にありそうな気がする。
うんうんうん。
うん。なんで、ちょっとその辺を探してね、まあ、比較、買い取り比較なんかも多分探せばサイトはあると思うんでね。
うん。
うん。そういうので、まあね、うまいこと、特にこうやって買い替えをね、
うん、
くるくる回していく場合はね、この辺の売り時のタイミングとか、うん、をうまくすると、まあ、なるべく出費を抑えられるので。
うん。
うん、まあそういうのうまいこと使ってもらうといいと思うし、まあ僕もね、Mac もね、結局、もうこの間の M1 の MacBook Pro も、ここのソフマップで書いててもらってるんで、
うん、
で、まあ、ヤフオクと、ヤフオクの手数料引いたら変わんないか、下手するとヤフオクよりも高いぐらいの、うん、値段になってたりするんで、
うん
うん、もうそうするともうヤフオク出すのがめんどくさくなりますよね。
そうね。意外とだから10万超えるものってあんまり動かないからね、うん、ヤフオクって。
そうですね、高いのは特に、うん、うん、そうなんです。特に iPhone のこの1テラモデルとかだと買う側がガクンって減るから。
そうそうそう。
あんまり値段高くない。
向かないよね、やっぱ。
そう。そうなんですよ。それもあってもうなんか中古で買い取り。
うん、そう思う、そう思う。
うん。なんでまあ、もうちょっと手軽なね、プロじゃないモデルとか、
そう。
ニーズが高いモデルだとひょっとしたらヤフオクが高いってこともあるかもしれないし。
そう、だから2ゴロとか512ぐらいの、
うん。
感じだとそっちの方が動くかなって感じあるけど。
まあ、かもしれないですね。
うん。
うん。なんでまあその辺はね、ヤフオクの方でそのなんだ、相場、なんとなんだ、直近の買い取り相場みたいなのも出せるんで、
うん。
まあ、あの辺でね、比較して、まあ、どっちがいいか。
うん。
あとは、ヤフオクに出す手間も考えて。
そうそう。
うん。で考えると、どっちがいいかっていうのね。
うん。
うん。まあ、これ、ソフマップで店頭に持っていくと、一応、なんだ、まあ、予約みたいなのがあって、
うん。
去年はなかったんですけどね。うん、なんか、オンライン予約ができてて、
うん。
まあ、予約、来る前に予約してくださいねって感じになってるんですけど、
うん。
で、まあ、支払いは銀行振込と現金払いがどっちでもできるんで、もう現金払いにすると、もうその場で現金でもらえるんで、
うん、
もう一番手っ取り早い。
そうだね。
ですよね。
うん。
うん。なんで、まあ、この辺、まあ、都市部だともうちょっとね、選択肢もいろいろあるかもしれないんで、
うん、
まあ、探してもらっていいと思うんですけど、まあ、こういうのをうまいことを使ってやっていただけるといいんじゃないかなと、いうところですかね。
うん。
僕の方からそのところかな。
ね、そうだね。今週また改めて言っとくけど。
うん。
ほんとインボイスがめんどくさいね。
ああ、まあそうですね。うん。
ほんと大概にしろって思うな。
お前らがもうこう、システム作っとけって思うんですよね。
思うだろう、もう。
こういうフォーマットにしろって言うんだって、いや、お前らが作れや。
そう。
そう。
だからもう統一請求書にしなさいにしろ、もう、うん、とか思うよね。
そうですよね。
本当になんかイライラするんだよな。
そうな、中途半端にの民間に投げるけど、フォーマットをなんかめちゃめちゃ細かくしてするとか、条件指定してくるとか、
そう。
これに何の意味があるんだっていう感じがすごいするんです
よ、ね。めちゃめちゃするよ。で、もうびっくりするのが、
うん、
銀行の手数料あるじゃん。
はいはい。
あれにもいるのよ。
あ、そうなんだ。
インボイスが。特にネットバンクは、ペイペイ銀行とか使ってるけど、
うんうんうんうん、
それに関しては いるらしいのよ。
ほう。
もう本当に死ぬほどめんどくさいよ。
じゃあなんだ、一回振り込み手数料が発生することに1枚その請求書が いるっていう。
いや、だからね、月でまとめて出すんだけど、ペイペイとか。ああ、
さすがに一個一個じゃないのか。なるほど。
うん。それとかもうなんか、こまごましたことを全部なんか言われるのよ、税理士から。
ああ。
ね、そう。で、それ考えると、もう、
うん、
もう、なんだ、インボイスじゃなくていいと。
うん。
だってさ、それにかかる手間とか時間を、時給で換算したら絶対損してると思うのよ。うん、
ああ、かもしんないですね。
そう、それだったらもう金払ってでも、
うん、
いい、もうそれでっていうの、すげえあるよ、もう。
もう消費税の負担するからもう簡単にしたい。
そうそうそうそう。すげえムカつくなぁと思って、これ。
それはそれでありかもしれないな、ひょっとしたら。
そう。いや、だから金額で考えた方がいいと思うよって思うね。
そうですね。
で、その事務員さんがいてとか、その専属の人がいたんならまだいいけど。
まあ会社みたいに経理部門があるとかね。
そう。
そうですね。一人でやってる、ね、僕らとか、まあ、BJ とかも確かにそうですけど、時間がある種命というか、マンパワーが命というかね、マンパワーが余ってないですからね。
そう、俺の時給いくらと思ってんだ、お前らって、本当言いたいよ。
確かにそうですね。そうか。
いや、だから何度も言うけど、税金のね、税収をこう、アップさせたいの分かるから、
うん、
お前らが取り来いってだから、
まあ、
お前らが調べて、でそれだって払うよって思うけど、いやなんでそのこんなにしないといけないのって思っちゃうよな。
いや本当にだからもうあの請求書とか見積もり書とかも全部あの国指定のシステムで全部それを通してやれで、でお金の動きもその中で自動的に銀行とくっつけるなりしてやって、
そうそう
勝手に税金差し引けばいいじゃんっていう、ね、
そうい
う話なんですよね。
でだからそれができない時代だったらまだわかあれだけど、いやもうできるじゃん、まあ、その、ねえあのパソコンのパワーでコンピューターのパワーで勝負すれば、できんだろうもうそれって思う時代なのにだよ。いやなんでこんなことやんないといけないんだよってすげえ思うわ。
まあそうですよね。
そいで減らされるってさ、いやこの手間分税金から引けよお前らって言いたいわ、なんか
請求したいですよ逆にね。
そう、
うん、
ふざけた話だよってすげえ思うな。だからその増税しないといけないっていうのはわかるけど、その前も言ったけど、本当わからないようにこっそり取るという税金の理想を、その何イノベーションでどうにかしろよ。なんか新しい資本主義とか言ってたろよ今のバカ首相はとかすげえ思うじゃん、なんか。
まあそうですね。それをまあ IT の力でお前らで何とかしろやってほしいですよね。
そう。それをさ、この七面のさ、インボイスが、とか。何なんだよ、これって。めちゃめちゃ思うわ。
まあ、そうですね。
ほんで、なんかこのインボイスのフォーマットもさ、なんかあれだよね、その、税務署が査察入った時に、その、手間を減らすためだろ、これみたいな。その、だから、税理金分は何パーセントで、承継、ここの横に書いとかないといけないって。そんなの見たらわかんだろやって思うんだけど。
まあ、そうですね。
そこに書いとけばわかりやすいからみたいなことなんだろうな、これとか。もう見え見えなんだよね、あの、指定のフォーマットっつうか。それも。
そうですね。あとなんだ、検索する、できるにしろとかね。
そう。
あれもそうだよな。
もう全部そんな感じだよなと思って。の割には手間暇かけてこっちから金取るんだよ。その、全然割に合わないんだけどって思っちゃうな、案が。
そうですね。まあ、その辺がだからもう、中途半端で、もうそれだったらもう税務署が作ったシステム上で全部こっちに入力するわっていう。
そう。
作るっていう話ですね。
そう。だからほんの、だからもう、この発想自体が、だから、もうアメリカとか、まあそういうね、先進国の中で、ずいぶん前に考えられた発想なんだろうなとは思うんだよ。だから本当に今の時代に合ってないか満載なんだよね、なんか。
まあそうですよね。だいたいこんな、まあ何、書類なんて無駄で、何にもその何、そこに生産性はないんだから、その書類を作る手間をなくす方向に行かないといけない
よ。そう、そう。
なのに増やして、しかも手間かかるようにしてどうすんだよっていう話、ね。
そうなのよ。だから本当あの、なんかさ、付き合いで頼まれて新聞とか取ってんだけど、新聞で支払いは読売新聞に振り込んでるわけよ。 でも請求書は販売店からもらえっつうのよ。
あ、そうなんですか。
なんだこの仕組みって思うじゃん。だからもう時代に合ってないのよ。
そんなことになるんだ。
そう、読売新聞のあれにだから月々振り込むようにしてるんだけど、
うん、
読売新聞からの発行ではなくて、その契約した販売店からの発行じゃないとダメとか、
うん、ああ、まあでもそうですね。だってうちの家賃、マンションの家賃も、
うん、
不動産屋の口座に振り込むんじゃなくって、なんか中間に業者が入ってて、そこになんかこう払い込んでみたいな子たちになってる
ん
ですよね、
うん
うん、だから多分その辺も払い込んだ先にもらうんじゃなくて、多分不動産にもらえとか、多分そういうこと
になる、そういうことになるのよ。
で割とそんな形今珍しくないですから、ね、
そうだってアマゾンがもうそうじゃん、う
ん、ああまあそうですよね。
だから本当めちゃくちゃめんどくさいんだよね。
ああそれもあるか、
うん、
確かに、まあそれ考えるとまあ確かにもう適格事業者じゃなくてもいいかもっていう感じにはなるな。
うん。おじさん、そのネットで調べたものなんかは、
うん、
そのまあわかるじゃない。だってアマゾンとかで取引してたら、アマゾン側にデータとしてはあるわけだから。てめえらでそこ見に行ってくんねえかなって思うんだよね。
まあそうですよ、ね。
うん。
そっちのデータベースから検索書が入る。
そうそう、もう教えっから、もう。って思うから。
なんだったらアカウントとパスワードは確か
に。そうそうそうそうそう。
それ確かにそっちの方がいいな。
だろ
う。そうですね。
これ何のためやってんだよってすげえ思うのよ。だから本当に、あからさまに時代を、うん、だからその紙でやり取りをするベースの時代に考えられた税金の発想だと思う、これ。
ああ、まあ確かにそうかもしれないですね。
で、まだ買うものが自分の身の回り、証券内の何キロ以内でっていう時代の発想だよ、この税金って。
ああ、まあ、そうですね。海外取引なんか全然考えてないからね。
そうなのよ。
うん。そうなんですよね。
いや、だから、いや、大風呂敷広げたのお前らだろって思うんだよ。新しい資本主義とか。
うん。
別にこっち言ってくれって言わなくて、お前言ったんだよって思うじゃん。
そうですね。
その正体がこれなのかよって、ほんとなんか、もう、たまんないよ、なんか。
だからもう、それこそあの、なんだ、あの、インボイスもそうですけど、この電子帳簿保存法
が、
ね、
うん、
これが1月から始まるのか、
うん、
まあ、これもなんか、あの、準備しなきゃなと、今、ちまちま見てるんですけど、
うん、
もうなんかあの、なんだ、もうめんどくさいからこれ全部アドビに託してアドビ PDF でやるわけでやった。そういうのでいいじゃんって思うんですよね。
うんうん、
よっぽどそっちの方が楽だわって思うんですよね。
そう。なんなのこれって思っちゃうね。
そうですよね。
で、それでこっち側にまだメリットがいくらかあるように感じるんならいいけど、これ結局厳密に忠実に守って金いっぱい取られるだけなんだよ。
まあそうです。
なんなんだよ。いや、だから、全部払うから、てめえらが調べて取り来いって言いたいよね。お前らに払うんだぞ、こっちはっていう。
まあね。
うん。
うん。
ふざけんなよって思うわ。
まあ、そこですよね。
うん。超めんどくさい。いや、だから、ね、どうなんだろうな。いやだから俺変に株式会社にしちゃったけど、これだからまあ株式会社にはするんだけど、1000万円を超えない程度で会社いくつか作るとか
分散するんだ。
あのそういう手もあんじゃねえかとか思っちゃうよ、なんか。
まあ、まあ、それが合法なのかどうかよくわかんないけど。
いや、合法だよ。あの、そういう手あんのよ。節税の方法で。
ああ、そういうことか。
ちっちゃい会社をいくつか作っといて。で、そこに分散して収益を、あれしていくとかっていう方法はあんのよ。
ああ、節税方法として。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
もう、そうしたろうかって思うぐらいめんどくせえ。
てかもうなんかあの、もう海外に法人建てたろかとか、
そういうの。いや、もう、マジで思う。
たまにヨーロッパとか見てると、元東ヨーロッパの国とかだと、割と、10万円ぐらいの、お金払うと、法人設立できますとかあるんですよね。
うん
うん、もうシズマックそこの会社に出てことして、日本じゃないことにしたろうかなとか、
うん、
そっちのがいいんじゃないかと思ったりするんですけどね。
いや、だから本当に今の時代に合った税金の方法考えようぜって思うね。それと仕組み。うん、
そうですね。
うん。
うん、まあ、この電子帳簿保存法も、なんだろう、紙ベースの発想をデジタルで残せっていう、
そう
考え方がそのなんだろうな、紙ベースなのがあからさまに分かりますからね。
バカっぽいじゃない。
そう。
その、設計がバカっぽいっていうか。
そう。紙ベースが進歩してないじゃん、これみたいな。
うん。
なんですよね。
で、その、
言うけど、
そう、で、まとめて検索しやすくしろとか、明らかに、それお前らが調べた時に楽するためじゃんって思うじゃん。いや、そしたら税金安くしろよ、その分って思うじゃん。
まあ、そうですね。
うん。その手間、こっちが負担して、やるんだから。ふざけてんのか、お前らって、本当に思うね。
なんで、まあ。この辺のインボイスとか電子帳簿とかは本当に、厄介だな、本当に。
いや、もうめちゃめちゃ厄介だと思うよ。
ですね。
本当にめんどくさい。もう勘弁してくれって思うわ。
うん。だからもう根本から一からの、なんだ、デジタル世代にあった、帳簿なり。
いや、そうなのよ。
なりをもう設計し直せって話、ね。
そうなのよ。だからさ、本当にこれ思うけど、21世紀にもなってまだ、貸し方、借り方なのとか思っちゃうのよ。
まあ、それもね。
うん。
それも
あれは明らかにその紙ベースで、こうやった方が見やすいよって、こうやった方が理解しやすいよっていうことに集約された、その、方法だと思うのよ。
まあそうですね。
いやもう時代は AI なんだよとか思うじゃん。
まあね。
したら借り方貸し方っていつまでやんのそれっていうさ。
そんな分かりやすい言葉に置き換えて終わりじゃないですかね。
そう。なんなんだこれって思うね。
確かにそれはありますね。
いや、そう。だからそういうことから構造を変えていくことで生産性上げていくとか。そういうことじゃねえのかってすげえ思うわ、なんか。
まあそういうことですよ、本来は。
うん。
それが全然できない。
そう、できないっていう、もうその発想すらないっていうね。
なんですよね。
そう、なんかそこの根本、だから本当に、その企業の法人のクラウド化を全面的に政府で見るとか。で、そうやったところはすごい税率が低くなるとか。やっぱそういう新しい発想がないと、なんだこれって思うね、ほんと。
そうですね、全部中途半端ですよね。
めちゃくちゃ中途半端だよ、なんか。
ですね、
うん。
まあ、そういう相手を使いこなせるのが政府にないんだろうな。
うん。
中枢にはいないことはないんだろうけど、周りがついてこれなかったりするんだろうな。
そう、
うん、
だから今から50年後の税率ってどうなんだろうって考えていけば、税率っていうか税の取り方、その新しい発想あるはずなんだよ。
まあそうですし、むしろもう本当にその辺はね、一括したシステムでデジタル化して管理して、
そう
もうなんか政府のなんか総務省かなんかが設定で何消費税のパーセント1個11とかに上がったらもう勝手に全部11に上がってるとか、そういうね、
そう
世の中の税率とか値段の付け方とか、
そうなのよ。でそのためのその、なんだろうね、このキャッシュレスみたいなことだったら意味わかんのよ。
そうでとキャッシュレスもつなげてしまう。
そう、
そうなんですよ。
で、その発想がない。もういつまで経ってももうそもそもの設計が紙でしょっていうか、前時代的な感じがものすごいするから。
そうですね。
うん。
そっから本当に何とかしてほしいわ、これは。
そう。だから本当にもう俺も何度も言うけど、 投票権を俺は放棄してるから、うん、もう参加することはないけど、あの、本当に舐められてるよ、こんなもん。
まあまあ、そうですよ。
うん。で、もう、そう、これ全面的に飲むから、
うん、
その、政治献金に関しては、
うん、
キャッシュレスじゃないと認めないぐらい決めろって思うね。
ちゃんとあの透明化できるようにね。
そう、いやだから本当透明化するとかなんとかじゃなくて、うん、全面的キャッシュレスすりゃいいじゃん。お前らそれ推進してんだからっていうさ。
まあそうですね。
うん。
もうちゃんとあの履歴も全部わかるみたいな。
そう。それもなくてだよ。
うん、
もう本当にふざけた話だと思うよこれ。
そうですね。
うん。だから税金を取るなって言ってるわけじゃないんだよ。
うん、
税金はだから今からどんどんどんどん税金上げていかないといけないっていうのはもう薄々気づいてるよ、
うん、まあね、人口減るわけですしね。
そう、
うん、
それを効率よくストレスなく取る方法を考えないと、
うん、
今度頭悪いのかよってすげえ思っちゃうね。
うん、でその辺嫌気がさした頭のいい人たちはどんどん海外に行くと。
そうそうそうそうそうそう。
いうことにね、もらえるわけですね。
そう、
うん。
ふざけてるよマジでって思うね本当に。
まあ本当にねこの辺もまあなんとか少しっていうか、
うん、
どうにもなんないけど。
うん。
まあ本当にあの下手なデジタルの使い方、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、
ですよね。
いやマジでって思うね本当に苦労しております。
うん、まあそれも含めてまあそろそろ年末ですからね、まあ、やっていかなきゃいけないなっていうところはありますからね。
そういやだからさ、うん、本当に段階的にだからこの番号があるじゃない、
はいはい、
こうインボイスにするための、
うんうん、
まずはそこを確実に入れないといけないから、
うん、
徐々に3段階ぐらいその経て、
うんうん、
5年ぐらいのスパンで3段階ぐらいの変化を経て、
うん、
完成形に持っていくとか、そういうこと考えなかったのかなとか思うんだよね。
それぐらいだったらまあね、ちょっとずつこう、
そう。
やっていけば、
そう。
まあ、負担も少なくなります
し、ね、だろ？
こっち側の。うん。
それをいきなり、そうなのよ。そこも下手だよなって思うんだよ。うん、
そうですね。うん。
何なんだよ、それ以外は認めないみたいなやり方って。
うん、まあまあその辺がね。
そう、いやだから本当にもう何度も言うけど舐められてるよ。国民をバカだと思ってるとしか考えられないよ、うん、こんなもので。重要な書類はなくしましたみたいなやつらだろこいつら。
まあね、
ああ、
うん、
ありえないと思うよって思うわ。
うん、まあまあ舐められてますよ。
舐められてるよね。
うん。
本当、まあ、選挙権持ってる人考えた方がいいよ。俺は二度と参加しないけど、うん、もうこんなクソみたいな状態だから。
うん。
と思うわ、うん、マジで、うん。
ですね。
うん。
まあ僕もあのコロナも収まったんで、あの海外にあの法人設立するものをまた改めて調べようかなと。
うんうんうん。もう本当にそうしたくなるよね。
うん。ですね。
うん。うん、
まあそんな感じなんで、まあとはいえとりあえずね、今年の分はやらなきゃいけないんで、まあちょっと
今年は
取り掛からなきゃいけないなと思ってるんですけどね。
うん、大変だと思うよ、うん、マジで。
そうですね、まあ、ね、うん、皆さんもね、やらなきゃいけない人が結構ね、何人かいると思うんですけどね、このリサナさん、
ね。そうだね、まあ俺なんかだからある程度税理士に投げれるからまだいいけど、
うん、
もう自分でやってる人のなんか大変だと思うな、なんか。
多分あの来月、再来月ぐらい僕は泣きそうになってると思います。
ああ、やっぱそうだろうね。
多分なってると思います。
うん。
うん、
ああ、もういい加減にしてくれ。マジで。
ですね。
はい。
はい。じゃあまあ今回はそんなとこですか？
はい。
はい。明日は、トレンドウォッチはお休み。
はい、急遽、滋賀県及び静岡県に打ち合わせ行くことになりましたんで。
ですね。
はい。明日のトレンドウォッチはお休みということで。
ということですね。
はい。
はい。まあ、この番組はまた来週ということ
で、ね。はい、来週やりますんで。はい。
はい、またよろしくお願いします、はい、ということでお届けしました、お届けしたのはタロケンと
BJ でした。
ありがとうございました。